公園武蔵国分寺跡はみんなのもの。マナーを守って楽しく利用しましょう。公園武蔵国分寺跡は皆さんの憩いや地域の方が集まる場です。いつでも誰でも気持ちよく利用できるようにご協力ください。また利用にあたっては利用者や近隣の方に配慮し、次のことを守ってください。猫、お消え餌はしないでください。不衛生になり迷惑です。犬、糞は必ず持ち帰ってください。リードは短くして絶対に外さないでください。滑り台などの遊具や砂場で遊ばせないでください。ゴミ、不法投棄やポイ捨てをしたり、埋めたりせず、必ず持ち帰ってください。タバコ、受動喫煙の防止のため、利用者や近隣の方の迷惑にならないように配慮してください。ボール遊び、スポーツ用の硬いボールなどは使えません。他の利用者に怪我をさせてしまう危険があります。柔らかいボールは遊べます。利用者や近隣の方に迷惑がかかるようなボール遊びはやめてください。家にボールが入って困っています。壁、フェンス、倉庫、看板、案内板にボールを当てないでください。花火、大きな音が出る花火や打ち上げ花火はできません。手持ち花火をやる場合は、午後9時までとし、安全な場所で水の入ったバケツを用意するなど、火の取り扱いに注意し、後始末をしてください。欅公園、歴史公園、武蔵国分寺跡では、花火や火器の使用はできません。騒音、午後9時から午前7時頃までは、静かにしてください。遊具の音や話し声が響きます。壊さないで。遊具、フェンス、倉庫、看板を壊さないでください。登らないで。樹木、フェンス、倉庫に登らないでください。植物、採集できません。勝手に植えることはできません。公園サポート事業の登録団体は植えることができます。砂遊び。遊んだ砂は元に戻してください。砂を払ってから手を洗ってください。排水が詰まって困っています。対象年齢シール。守って遊んでください。例として赤い丸の中に黄色いひよこの絵と3から6と書かれたシールの写真があります。3歳から6歳の幼児には、大人が必ず付き添ってくださいと書いてあります。蚊に注意。緑の多い木陰、やぶなど、蚊の発生しやすい場所に立ち入る際にはご注意ください。長袖シャツやズボンを着用し、肌を露出しないようにしましょう。素足でのサンダル履きは避けましょう。必要に応じて虫除け剤などを使用してください。小型無人飛行機、ドローンなど、使用できません。思わぬ事故で他の利用者に怪我をさせてしまう危険があります。武蔵国分寺跡、自転車、バイクなどの乗り入れはできません。周囲の畑などの中に入らないでください。地面を掘らないでください。武蔵国分寺跡は地下に文化財が埋まっているので、大切に使用してください。団体などで占有して使用する場合は、ふるさと文化財課へ使用申請書を 提出してください。また、周辺は安全管理のため、シルバー人材センター会員が史跡管理のベスト、黄緑色を着て巡回しています。背景に公園の写真があります。問い合わせ、公園、緑と建築家、内線3号3、歴史公園、武蔵国分寺跡、ふるさと文化財課、電話 042-300-0073。株式会社 JCOM 東京、国分寺市、地域活性化包括連携協定締結記念、那所ジオオープンキャンパス座談会。子どもたちへ自然の大切さを伝えるため、今こそ行政、企業、学校が連携した取り組みを。株式会社 JCOM 東京との地域活性化包括連携協定締結を記念して、5月12日に早稲田実業学校で、那所ジオオープンキャンパス、ココリコ田中の動物これ知ってた？トークショー国分寺編を開催しました。トークショー終了後、行政、企業、学校などが一体となって地球環境を守る意識を子どもたちにどのように伝えるべきか、それぞれの立場や役割で活動している4人に話を聞きました。座談会の内容は市ホームページでご覧いただけます。座談会では、それぞれの立場や役割で地球環境への思いを話していただきました。タレント俳優田中直樹さん、たくさんの方に生き物や地球の現状を楽しく伝えていくのが自分の役割。早稲田大学継続、早稲田実業学校学校長、村上君和さん。体験を通して自分たちは自然の中で様々な生き物と一緒に生きているという感覚を育てたい。国分寺市伊沢邦夫市長、各団体との連携を密にして、国分寺市の自然環境の素晴らしさや地球環境の大切さを発信したい。株式会社 JCOM 東京代表取締役足立義久さん。企業の責任として環境問題に取り組み、映像などを通じて家族で考えられる機会を作りたい。それぞれの方の上半身の写真とテーブルを囲んでの座談会の様子の写真があります。トークショーは盛り上がりました。写真が6枚あります。説明。スクリーンの前で片手にマイクを持ち話をする田中直樹さん。会場ではたくさんの生徒が話を聞いています。田中直樹さんと会場の生徒たちがやりとりをしている様子の写真もあります。写真終わり。問い合わせ、制作経営課、内線498。夏休みに雑木林デビューしてみませんか？夏休み子ども自然教室。1、7月31日水曜午前9時30分から正午。2、8月14日水曜15日木曜午前9時から正午。西小医学母緑地 X 山西小医学母3丁目。普段は通り過ぎるだけの雑木林にはたくさんの動植物が住んでいます。雑木林で新たな発見をしてみませんか？対象・内容、次の表を参照。表です。夏休み、 子ども自然教室の対象・内容・講師。教室対象・内容の順です。丸1、植物。市内在住の小学3年生から6年生、保護者との参加歓迎。雑木林の中での樹木との触れ合いや、身近にある植物を学び、樹木博士になりませんか？講師、大石幸男さん、森林インストラクター。丸2、昆虫。市内在住の小学生で、両日参加できる方、2年生以下は保護者同伴。セミの抜け殻を探して、雑木林に住むセミの種類を調べたり、木や草で育つ虫を採集してからスケッチをして、虫と触れ合います。講師、和田武久さん、昆虫愛好家。表終わり。定員各20人、費用無料。申し込み方法。丸1、7月2日火曜から19日金曜。丸2、7月16日火曜から8月1日木曜。午後5時に、電話または直接、緑と建築課、市役所第二庁舎へ。先着順。持ち物、筆記用具、雨具、飲み物。丸には、虫眼鏡、虫の図鑑、虫取り網、虫かご、軍手も。背景に、雑木林の写真があります。問い合わせ、緑と建築課、内線3号さん。平和の芽、ぐんぐん伸びる我が町に、平和事業にご参加を。核兵器の廃絶と恒久平和の実現を目指して、昭和59年8月6日に、非核平和都市宣言を行いました。多くの人が犠牲となった戦争を二度と繰り返さないことを固く誓い、後世に伝えていくために、毎年平和事業を実施しています。平和の輪を広げ、次代を担う子どもたちを中心に、かけがえのない平和の大切さを感じてもらえるよう、皆さんの参加をお待ちしています。戦争体験映像記録。市内在住の4人の方の戦争体験談などを収録した DVD を各図書館男女平等推進センター図書資料室光プラザ内で配下しています。表です。平和事業一覧。事業名、内容、日程、実施場所、の順です。小中学生ピースメッセンジャー広島派遣募集終了。被爆地広島を訪れ、命の尊さと平和の大切さを学びます。8月5日月曜から7日水曜、広島市平和記念公園、資料館、各平和施設など。平和への願いを込めて折り鶴作り。広島平和記念公園の原爆の子の像に手向ける折り鶴を募集します。集まった鶴は千羽鶴としてまとめ、ピースメッセンジャーが届けます。7月16日火曜まで、市役所第一庁舎1階、男女平等推進センター、光プラザ内、各公民館、図書館、国分寺プラザ、国分寺ウエスト5階、原爆パネル、ポスター展示、原爆の恐ろしさをパネル、ポスターを通じて伝えます。8月25日日曜まで、国分寺プラザは7月27日土曜から8月22日木曜。 市役所第一庁舎1階、男女平等推進センター、各公民館、国分寺プラザ、平和記念式、戦争で亡くなられた方を追悼し、献花、黙祷を行います。8月15日木曜、市役所平和の日前、平和記念行事、ピースメッセンジャーから広島派遣報告や市民団体の発表、平和に関する展示などを通じて平和の大切さを伝えます。9月7日土曜、泉ホール。語り部による講話、被爆体験などのお話を伺います。令和2年2月ごろ、市内児童館。表終わり。問い合わせ人権平和課、電話 042-573-4378。